Essential radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞどうよろしくお願いいたします。さあ、今日ね6月16日は茨城ハムの集いということでね、たくさんの皆様とアイボールさせていただきまして、本当にね皆さんと楽しくいろんなねお話もさせていただきましたね。やっぱりねいいですよね、アイボールでってね、なんかいろんなお話できるし、無線でお空ではお会いしていても、お声とこうお姿を見ると、あ、こんな方だったんだとかってね分かったりとか、楽しいですよね。はい、ですから私結構ね各地のハムの集いなるべくスケジュールが許す限りね伺うようにしてるんですけれど、そういうところでねいろんな方とお声をかけていただいてとっても嬉しく思います。またねこれからもまだまだいろんなハムの集いがありますからね、ぜひあちこちお邪魔させていただこうかと思っておりますので、ぜひその時には皆さん気長にね気楽にねお声をかけていただけたらななんて思っております。さあ、ビームアンテナ今日もですねもう内容盛りだくさんとなっておりますのでね、楽しみにこの後お話聞いていただきたいと思います。私もね今日すごくお電話ねつながせていただくんですけど、本当にワクワク面白いお話聞けるんじゃないかなと思ってね、すっごく今から楽しみなんですよ。ですから多分この番組聞いてくださってるリスナーの皆様もねきっと楽しんでいただける内容だと思ってますんでね、どうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、情報通信研究機構 NICT、業務企画部電波利用管理ものづくり室の室長でいらっしゃいます滝沢さんとお電話がつながっております。滝沢さん。
はい、どうもこんにちは、滝沢です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。ちょっと今長いちょっと肩書きをね言わさせていただきましたが、この皆さんにはこの NICT っていうのは結構こう聞き覚えのある言葉じゃないかなってか思うんですけど、はい、
この、そうですね、
はい、今結構話題のところですよね。
そうですね、OM さん方にとっては郵政省電波研究所っていったら多分馴染みが深いかと思いますけども、今は情報通信研究機構 NICT という名前になってまして、まあ、昔の電波研究所の時代からの研究の続きとしましては、いわゆる電離層観測ですね、それからあと昔は短波で JJY という標準電波出しております、今は長波になったんですけども、そういうのの発射業務でありますとか、まあ、そういったようなことをやっております。で今はもうリニューアルして、かつての電離層観測っていうのはその業務の一環として、それを大きく広げた形として、今は宇宙天気予報業務っていうのをやってましてね、それが最近太陽フレアっていうのがこう活発であるとか、いろいろ話題になってますけども、そういうふうなことの研究観測業務を行っているというのが業務の一つになっています。
はい、で今日ね滝沢さんがいらっしゃるのはこの業務企画部電波利用管理室ものづくり室の室長さんでいらっしゃるということで、
はい、
はい、なんかいっぱいもう肩書きというかこういいありますよね、はい、これはどういう、もう一回この電波利用管理とものづくり室というのは、
はい、情報通信研究機構というのは研究開発が主な業務ですので、研究者の人たちがいろんな研究の道具を使って研究を、最先端の研究をやっているわけですけれども、そういう研究をやるためにはですね、当然その、世の中に売ってないようなものを用意したりとかですね、そんなことをしなきゃいけない。で、多くの場合はその、外の業者さんにですね依頼して作ってもらったりということが多いんですけれども、簡単なものであるとか、あと外部にこうちょっと物を、発注が難しいようなものに関しましては、研究所の中でそういうのを専門に作る技術者を配置して、そういう研究のため の支援的なものを作ったりすると、あとですねやはり研究所は情報通信ということでですね電波無線に関することをたくさんやってまして、はい、ご存知の通りその無線局をたくさん持っているんですね。いわゆる実験試験局、代表的なものとしては標準電波 JJY という10キロワットという、ね、空中線電力の、 無線局を持ってたり、あと電離層観測用 の, あのイオノゾンデというんですけれどもね、ああいうのは全部あの無線局になるわけです。でそういう無線局の事務をですね、研究者の人たちが、例えば申請したりとか変更届け、申請したりというようなことをやるのはなかなか大変だということで、NICT におけるそういう無線局の事務関係をですね、一括して行っているという部署を設けていると、まあ、そういう大きくこの2つの業務をこの、1つの室 の中でやっているという、まあ、ざっくりとそういうふうな位置づけになっています。
ね、一アマチュア無線化だって免許の、ね、更新時期忘れちゃったりとか、うっかり忘れちゃったりっていうのがありますから、1つ2つだって忘れちゃうのに、もうたくさんのそういった免許の数があるわけですもんね。
そうですね、実験式業の数でいうともう数百局を持ってまして
、はい、
でもう実験試験局といいますのはですね、たくさんの端末、アマチュア局のようにして第一送信機第二送信機というわけにいかなくて、はい、一個一個全部別の局として、はい、申請して免許を受けなきゃいけないというところがあってですね、はい、本当に小さな端末一個、まあ、最近ですね、いわゆる 5G とか、はい、いろいろ新しい未来に向けた技術っていうのを研究開発されています。そのための研究用 の, 実験試験局っていうのは全部一個一個端末が別 の, 実験試験局としての免許を受けなきゃいけないということ で, もう免許状が何百枚という、まあ、そういうものを扱うような研究所なわけですから、それをこう一つ一つ一つを、ね、研究者にやっていただいたらもう研究の方が滞ってしまったりするということを、
ね、うん、
まあ、専門にそういうことをやる人たちが、まあ、用意されているということです。
はあ、分かる。じゃあ本当にね、もう今日終わったからしばらく1ヶ月ないやなんてことじゃない、もうなんか毎日何かしらあるって感じですかね。
いや、そうですね、いわゆる新規開設もありますし、変更もありますし、さらに廃止した場合はその免許証の返納ですね、もうアマチュアの方皆さんと同じなんですけれども、うんうん、まあ、そういったことをですね、抜かりなくやらなきゃいけない。しかも情報通信研究法って、まあ、国の機関、まあ、昔の、まあ、総務省、さらに郵政省ですね、その機関なわけですから、はい、当然そういう免許事務とかでなんかこうミスとかがあってはもう
大変ですね。
もう示しが書いてますからね、絶対にやっちゃいけないことなので、まあ、そこはもう本当に我々専門部隊がですね、絶対にこう電波法違反やらないにという、まあ、そういうような意味も込めてですね、そういう事務もやりますし、あとやっぱりそれぞれ の, 実験試験局とかがちゃんと適正に運用されているかというふうなことをですね、きちっと管理して把握するということも重要な業務になっています。
わかりました。そしてもう一つのことね、ものづくり室というので、はい、先ほどないような部品を作るっていうことを言ってましたけど、やっぱりいろんなね難しいものをこう皆さん研究してらっしゃるから、これ欲しいだけど売ってないっていうようなのも出てくるってことなんですよね。
そうですね、特にいわゆるデバイス系物理系 の, 実験なんかやる場合はですね、その特殊な金具でありますか、特殊な、はい、まあ、ジグっていうんですけど、そういったようなものとかですね、うん、そういう部品みたいなのを用意しなきゃいけないわけです。でそれは世の中に売ってないとかですね、ここでここにはめ込むためのこういう形のものが欲しいみたいな、ね、
こういう形、はいはい、
そういうことは当然町工場なんかでそういうのを発注してお願いして作っていただくということはあり得るんですけども、なかなかその手続き的なこともね、公的な機関ですからね、その発注っていうのもいろいろと制約もあったりということで、であればそのある程度のものは自分たちで作れるような設備を持っておくということで、この NICT の中に実はそういう、まあ、町工場のようなですね、そういう工作機械があったり、本当にいわゆる旋盤とかフライス盤ボール盤、まあ、アマチュアの方もね使ってらっしゃる方もいると思いますけど、そういったようなものをさらにこう数値制御するような、まあ、大きな装置みたいなのを備えてる実は工場がありまして、
面白そう、
こちらの方を、まあ、活用しながら研究の支援をやってるというところなんです。
はい、じゃあ今まで本当にこういう、ね、研究者の人こういう形でこういうのでとかって言って結構無理難題を言ってきたりとかしてしないんですか？
そうなんですね、やはりその非常にこう特にですね、こういう電波とかだんだん最近は扱う電磁波の周波数が高くなって、もう光の領域に近づいてきますとですね、例えばそのパラボラみたいなああいう鏡面的なものもですね、非常にこう高い精度でですね、その反射率も非常にいいものを用意しなきゃいけないと、そういうのは世の中にない場合はですね、私どもの方で非常にこう精密なこう、関数を使ってこの削り出してですね、でしかも表面がこう非常にこう光沢になるようにするとかって、まあ、そういういろいろな、細かい、作業をしなきゃ、なかなか満足していただくものを作れないということなので、ちょっと日々そこら辺の子はですね、努力しながら作っているというところです。
じゃあそういうスタッフをなんか で集めるっていうのも大変ですよね、なんかね。
そうなんですね、やはりそういうあの工作機械を専門に扱っている人間を配置してるんですけど、まあ、あの日本のものづくりのね最近あの力が落ちてるとよく言われますけど、はい、なかなかそういう技術者っていうのはその高齢化が進んでましてですね、
はいはいはい、
なかなかその若い人たちが、まあ、さらにそういうふうなものね、あの仕事を取り組むということが最近、どうもあの難しくなってきてるということでですね、まあ、正直なところその、まあ、人材不足といいますかね、あの研究者から の、まあ、あの要求はだんだん高度化するにもかかわらず、われわれの方はそれになんとか追いつかなきゃいけないというところで、まあ、あの人も含めてですね、あのなんとかあの頑張っていきたいと思っているところです。
確かに昔のなんか日本ではイコールものづくりっていう方たちが長年そういったね、あの作業をしてきて、一つ一つ昔は本当に手作りで作ってきたじゃないですか。
そうなんですよ
ね、今はなんかね大量生産になって何でも機械でとかってなりますけど、そういったものってやっぱり年配のそういったベテランの方が若い方に教えていかなくちゃいけませんもんね、技術的なものって。
そうなんですね、あの町工場でもそこの辺の技術の継承っていうのはものすごい課題になってますし、また私どものところでもですね、まあ、次の世代の人、まあ、研究者はねどんどん若い人も入ってきますけども、うん、こういうあの工場とか研究を支える業務っていうのもこうすごく重要なんですけども、はい、なかなかそういうところにこう、まあ、人の配置とかですね、あのいうのが難しいというのもあってですね、あの、まあ、そういうところをですね、例えば最近はいろいろあの数値制御って言って、そういう工作機械もどんどん自動化が進んでたりしますので、うんうん、はい、まあ、そういうこう自動化によってその部分をカバーするとかですね、まあ、そういうふうないろんなあの手立てを講じてですね、なんとかその技術力を落とさないにするというところで努力しているところです ね。
じゃあそういった若い方にもちょっとね興味を持っていただいて、ぜひ こちらの NICT の方になんか入ってきていただいて、
そうなんですよ、ね、一緒にものづくりやって、まね、NICT ね、こういうことやってる部署があるということは、おそらく、まあ、おそらくご存じない方が多いですよね、うん、はい、ですので、まあ、あの今度ね、あのオープンハウスっていうのを近々あのやるんですけども、そちらの中で私どもの部署も今回初めてですね、はい、あの私どもの部署 の紹介をするようなあのコーナーを設けたりってことをしてまして、もともと本来その研究者、うちの中にいるそのインハウスの研究者のため の、まあ、支援部署なんですけども、はい、ただこういう部署があるということを、まあ、あの対外的に外部の方にも知っていただくことで、まあ、そういう人材の確保でありますとかですね、そういう業務に対する理解というものを深めるのが重要だということで、まあ、今回あのそういう、外部に向けた活動もしていこうと考えているところです。
はい、そんなですね NICT のオープンハウスが6月28、29と開催されるということで、じゃあその辺のお話はちょっと室長来週もう一度お聞きさせていただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですか、はいはい、あの2回もねあの機会設けていただいて大変光栄ですけれども、あのぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあまた来週そちらの方は詳しくね皆様にお伝えしたいと思います。はい、今日はですねちょっと肩書き長いんですが、情報通信研究機構業務企画部電波利用管理ものづくり室の室長滝沢さんとお電話つながりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい、それではここで一曲聴いてください。父の日ということでこの曲選んでみました。ケツメイシで親父のメール。
離れ月日も流れ仕事にも少しずつ慣れ父さんメール始めたあの親父がまさかありえない早速変な変換こちら通じ今さら頑張ることもないのにけど真面目さが功を奏し不器用な絵文字から目そうし短い文にも優しさ感じいろいろ思う広い共感にただまだまだ帰れないなんとかやってるとしか返せないいくつになっても子供は子供厳しさの中にも親心そっちの心配すればいいのにまた応援してるぞ父よりそっちの暮らしは辛くないか夢は諦めてないかそろそろいい人でもできたか飯はちゃんと食ってるか何か困ったことはないか仕事はちゃんとできてるかまだまだ帰ってきたくはないか無理せず頑張れよ
76.2FM Paloon。 さあそれでは今週もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあね、父の日ですよ。
あ、そうでした
そうですよ、
うん、うちはもうお父さんが亡くなってしまいましたんでお墓の方に向かって手を合わせておしまいで
、はい、うちもねちょっと父親いなくなっちゃったので、はい、なんか一緒に、ね、よくお酒とか飲んでたんですけど。
ああ、そうですか、
ね、じゃあ皆さんなんかそういったものでね、一緒にね、仏様を前にちょっと一緒に乾杯みたいな
そうですね、
ね、はい、さあそれじゃあ今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、ですね、早いものでもうほとんど1年の半分が、来てしまったような感じでして。
本当だ、本当だ、そうですね、
ね、行く半年来る半年というような感じではあるんですけども、
はい
はい、それでこの機会にですね、ハムライフ .jp で2024年の1月の1日から、6月の中旬ぐらいまでに出した記事でですね、どれが一番読まれたんだろうということで、
はい、
上半期アクセスランキングみたいなことをちょっとまとめてみました。
はい、お願いします。
はい、
1位は
それでですね、はい、実際これちょっとまとめてみましたら、なんと上位をですね、電波法違反事件の記事がですね、ずるずるずるって並びましてですね、
みんな関心があるんですね、これね。
関心があるんですね。改めてびっくりしたんですけども、
はい、
うん、やっぱりね、一言ではないっていう部分と、あ、捕まってやんのっていうような気持ちと、ちょっといろいろな気持ちとご覧になられるんじゃないかなと思うんですけども、で、ちょっとその第1位から第10位まで電波法違反事件ですっていうのもあれですので、1位は電波法違反事件の1位を残しました。
はいはい、
でそれ以外は一般記事の中から上位注目されたものをちょっと選んでみました。
はい、じゃあ、はい、1位はそういったことで電波法の違反の方の記事だったということですね。はいはい、
そうです。2月の6日にですね、北海道総合通信局が、札幌市の4釜の方61歳の男性をですね、摘発して行政処分を行ったっていうあれなんですけども、はい、ダンプカーに430メガ帯の無線機を積んで、
うん、
コールサインを言わずに、しかも衛星通信の専用バンドがあるんですね、436メガ帯、
うんうんうんうん、
でそこを使って更新しているのをどうも発見されて、捕まったということで、
はい、
その衛星バンドを使ってコールサインを言わないでずっと更新していたということで、やっぱり皆さんの注目を集めたみたいですね。
でもこれ結構処分の期間短いですよね、普通の今までの方に対してね。
はい、はい、そうですね、40何日間とか30何日間ってよく見かけるんですけども、うんうん、この方12日間の行政処分で 割っているんですね、
はい、
でこの辺の基準がですねよくわからなくて、
そうですね、
うん、何か上場酌量があるのか、
うん、
なんか通信した時間が短かったのかよくわからないんですけども、
うんうん
うんうん、12日間というのは確かに短いです、
ね、きっとあ分からなくてやっちゃったのかなっていうのもあるのかな、
うんうんうん、そうです ね,
ねじゃあコールサインとかはきっと持ってらっしゃったんでしょうかね、うん、
そうですね、無線局の免許も持ってらっしゃる状態で、ただ、まあ、コールサインをアナウンスしなかったのと、
うん、
衛星バンドで電波を出したという部分で、まあ、違反が問われたという形になると思います、
うん、はい、そういう記事が今回その、はい、違反した中でもこれが1位だったということですね。
これが1位だったということです、
はい、分かりました、はい、じゃあ、はい、その他はという、
はい、その他の、はい、記事でですね、
はい、
一番注目が集められたのが5月の、7日に出した記事なんですけども、熊本市の無線ショップの、無線の熊伝さん、
はい、
こちらが、まあ、52年間の歴史に幕を閉じて6月30日で閉店しますよっていうニュースを出したんですが、これが一般記事の中では、上位に入ってきました、
はい、やっぱりね、皆さんこれは関心があっても長年こうやって無線ファンの方々の中でね、うん、親しまれてきたお店ですからね。
そうなんですよね、
うん、
地域でねすごく頑張ってらっしゃって規模も大きかったんで、それだけにやっぱりショックを受ける方、懐かしいいろいろね思い出が蘇ってこられた方いらっしゃったんだと思います、
ね、まだ今月いっぱいということですからまだやってますからね、
そうですね、
お近くの方はねぜひ行かれてみてはという感じですね、
うん、そうですね、それから通信販売でも在庫処分制度をやっていらっしゃいますので、
はいはいはい、
ちょっと覗いてみるといいかもしれません、
はい、さらになんかねもう日にちなくなってきたんでさらにこう赤字になっているかもしれないプライスってなってるかもしれないし、
そうですね、もう最後の一品まで全部売り尽くしって感じになるかもしれませんけども、
ね、じゃちょっとそういったので覗いてみてはいかがでしょうか、はい、
はい、
さあそして次には、
はい、次はですね、3月の16日に出した記事なんですけども100円ショップのセリアさんで、ミニサイズのオンエアランプが発売になって話題になったよっていう記事なんです。
はい、
ありましたよね、
ありましたね、本当、はい、もう本当に全国のセリアからオンエアランプなくなったというね
そうなんです、で買われた方がねオンエア実際に電波が出ると光るように改造されたりとか、それをまた楽しんでらっしゃる様子を SNS で発信して皆さんのいいねがついたりとかね、非常に楽しかったんですけども、やっぱりかなり早い時期にですねオンエアランプが品切れになってしまったんですよ、
はい、
でところがですねセリアさんからこれを製造しているメーカーさんの方にもっと作ってくださいっていう要請が出たようで、
うん、
メーカーさんが今再販の準備中なんですね。
はいはいはい、
はい、で早ければなんか6月中にはもう一回セリアさんの店頭に並ぶよっていうアナウンスがありましたので、うん、3月にオンエアランプが手に入らなかった方はもう一度ちょっと行ってみるといいかもしれません
そうかもしれない、そうですね、とりあえずは買っとこうって100円ですからね
、
うちにも何個かあります
そうですか、はい、三田さんとか大きいのもあるじゃないですか
大きいのもある、そう、大きいのもあります
、はい、
確かに、ね、でも無線機のとこにちょっと置くとなんか可愛いですよね。
そうですよね、うん、ちょうどね手頃なサイズでね我が家でもオンエアをつけて遊んでおります、
ね、これ今ちょっといろいろミニチュアシリーズっていうのがすごく流行っていて、すごいいろんな種類がありました ね、 そのランプ以外にもね、うん、
はい、家具のねミニチュアみたいなものもありますし、
うん、あと
道路標識もあったから、なんかいろいろ見かけますね。
JR のコンテナがあったり
ありますあります、
ね、
はいはい、
はい、ちょっと面白いなと思ったんでね、そういったのがやはり皆さん話題で、
はいはい、
上位に上がってきたってことですね。
そうですね、
うん、さあそして次には、
はい、次はですね、5月の11日に出した記事なんですけども、全世界でオーロラの観測報告、
うん、
で磁気嵐が発生、短波帯のコンディションは絶不調という、うんうん、記事でございました。5月の8日から10日に太陽が爆発をして太陽フレアという状況で、 地球にいろいろなものが飛んできてしまった、 X 線とか、地球を帯びた粒子なのかな、で、まず短波帯の通信が磁気嵐で全然使い物にならなくなって、しばらくはもう、なかなか更新ができにくい状況になってしまいました。でそれと同時に、日本でも日本各地でオーロラが見えたんですね。でこういった話題をちょっとご紹介をしたらですね、アマチュア無線化の方はやっぱり単発通信がっていう話で注目をしたんだと思うんですけども、このニュースについては一般の方、アマチュア無線の免許を持たない方がですね、かなり読みにこられたような感じですね。
そうなんですね、
はい、
やっぱりね、日本でオーロラなんてもしかしたら北海道でっていうのがありましたけど、それ以外のところで見られたわけですもん、今回はね。
そうですね、北陸で見られて、兵庫県それから愛知県でも見られたと、それから、茨城と福島の県境の山磯山で観測されたって方もいらっしゃいましたね。
きっとこの時皆さん山に登られた方結構いらっしゃるんでしょうかね。
どうも今夜はオーロラが出そうだよっていうことで見晴らしのいいところに行かれたって方は結構北海道だけじゃなくていらっしゃったみたいです
ね。え、
はい、
これからもこの前みたいな、なんか時期あるしまたあるようなことを言ってましたけど、今後またね、どうなんですかね。
多分またあると思います。この5月の時に大きな爆発をした太陽面がぐるっと一周してなんかまた地球の方に戻って見えてきてるような話もありますんでね、もう一回同じところが爆発するかもしれませんし、他のところから出るかもしれませんし、まだ多分来年ぐらいが太陽活動のピークですから、可能性はあると思います ね、
まあ、ちょっと無線化にとってはね、ちょっとやっぱりそういったものでコンディションが良くないので、更新ができないっていうのでちょっと残念ですが、一般の方々からしたらオーロラが見える、
オーロラっていうのはちょっとねやっぱり魅力ありますよね。一度は見てみたい、
一度は見てみたいですよね。そうですよね、ですからちょっとこれは夢のある話で、そういうことからまた子どもたちにもこういった無線の世界にね興味を持ってもらえたらななんて思いますよね。
いや本当そうですね、太陽の不思議とかね、電波の不思議とか、いろんなところからね、アマチュア無線が面白そうだと思ってもらえると嬉しいですよね。
そうですよね、はい、いやそんなのが皆さんやはりこの半年間でいろいろ話題になった、はい、ということなんですね。
はい、
はい、じゃあこれからもいろんなちょっと情報を、はい、皆さんにこんなのが来たよみたいなので、これからもじゃあ羽田さん教えてください。
はい、また後半も頑張りますので、
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日も羽田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日も内容盛りだくさんでした。さあそれでは週末のイベントです。6月22日土曜日、23とね2日続けてオール JA8 コンサートコンテストあります。22日の土曜日は21時から24時、23日は朝の6時から夕方18時までということです。 JA8 コンテスト、そして23日は島根対全日本コンテストということで、こちらは午前9時から夕方16時までということでね、開催しておりますので、ぜひ皆さんコンテストやられてみてください。さあ、そんなことでね、6月の28、29と NICT のオープンハウス2024が開催されますが、28日金曜日はビジネス向け、そして29日の土曜日は学生一般向けということでなっておりますので、ぜひね皆様この南極郵便とか南極コーナーなんかもあります。ぜひね一応前日までは受付事前申し込みできるということなんでね、そちらの方で登録してリアル会場の方に参加の方はね申し込んでいってください。そしてオンラインでいろんな講演とかをね見たいなっていう方、オンラインの方は事前登録とかは不要ですので、ぜひねネットの方で覗いてみてください。詳しくは NICT オープンハウスで検索していただければね、詳しい情報ホームページからご覧いただけますので、ぜひそちらの方でご覧になっていろいろ体験ね できるようなものがあればネット上ですが体験してください。そして行けそうだったらぜひ現場に行ってください。すんごい面白いです。私も行かせていただきましたけどね、面白いですから行ってみてください。ということでビームアンテナ、今日もそろそろのお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃまた来週です。さようなら。